お兄様、今日はアニメ研究会の方たちとお友達になりました。普段お家の中ではアニメとか漫画は読んだことありませんでしたけど実は私、昔から興味があったんです。皆さんとても優しくて、そのことをお話ししたら私にいろんなアニメや漫画の本を紹介してくれました。まるで私をお姫様のように丁寧に扱ってくださって。テニスサークルの方たちとはまた違った雰囲気でした。可愛い女の子やキャラクターの出てくるアニメをたくさん見せてもらって、私が特に気に入ったのは魔法少女の出てくるアニメです。女の子が一生懸命に頑張って優しくて、私とても好きになってしまいました。そのことを皆さんに伝えたら、それは小さい女の子向けのアニメだってそうおっしゃるんですよ。あの時は私、まるで顔から火が出たみたいに恥ずかしかったです。それだけではありません。サークルの方々はアニメを見るだけじゃなく、ご自分たちで出版もなさっているそうです。同人誌といって、お兄様は知っておられますか？すごいですよね。まるで作家の宮沢賢治のようです。私感動しました。皆さんが書かれていたのは、あの魔法少女のアニメの同人誌です。どの本にも可愛らしいイラストが、特に女の子の裸がたくさん書かれていました。いいえ、おかしなことなんてありません。芸術の世界で裸をモチーフにするのは当たり前のことではないですか。変なお兄様そしてその同人誌を読んでいるときに、サークルの方々に相談されたんです。どうやらアニメ研究会の方々は性行為の経験のない童貞さんとのことでした。なので女性の胸や性器を描くときにリアリティが出ない、助けてほしいと。皆さんに一生懸命にお願いされてしまったら、お手伝いしないわけにはいきません。困った方を見かけたら迷わず助けるようにとお父様に教えられていましたから。ですから彼らの前で服を脱いで裸になって、皆さんに私の裸は生まれたままの姿を見ていただきました。人前でお洋服を脱ぐのは、やっぱり恥ずかしかったですけど、皆さんが脱ぐところもぜひ見たいと、芸術のためだとおっしゃって、私、恥ずかしいけれど頑張りました。皆さんの前で着ている服を、一枚一枚脱いでいきます。一つ衣を脱ぐたびに、男性方からは歓声が上がって、あ、少ないですけれど女性の方もいらっしゃいましたよ。彼女たちも私のことを以前から知っていたそうで、私のファンや憧れ、推しだとおっしゃっていましたけど私はスポーツ選手や芸能人の方ではないのに、おかしいですよね。彼女たちの私を見る目も男性方と同じように熱っぽく輝いていました。お洋服を全部脱いだ私は、下着だけのブラジャーとショーツだけの格好になりました。その姿を恥ずかしいと思いながら、背中に手を回し、 ブラジャーのフックを外そうとすると、そこで部長の方から声がかかります。一度この格好でスケッチをさせてほしいと、そうお願いをされました。もちろん私は拒みません。私のような未熟者が芸術の発展のお手伝いができるなら、こんなに嬉しいことはありませんから。皆さんに促されるままテーブルの上に登ってポーズをとります。テーブルの上に足を乗せるなんて、これもはしたないことでドキドキしてしまいました。皆さんはそんな私を取り囲むように椅子に座ってスケッチブックやパソコンを構えます。それぞれ集中して私の体をデッサンしていくのです。下着姿のままでいろいろなポーズを取るのはとても恥ずかしかったです。膝を抱きかかえるように座ったり、お尻を突き出して猫さんが伸びをするようなポーズを取ったり、ぎゅっと寄せるように胸を持ち上げたり、どのポーズもとっても恥ずかしかった。でも私がポーズを取るたびに皆さんは美しい、綺麗だとおっしゃってくれるんです。女性の方からもエモい、尊い、みゆき様のお部屋の壁になりたい、などとおっしゃって、皆さんの言葉を聞くたびに頭がぼーっとして、正常な判断が、理性が溶けていくようでした。もっと褒めていただきたい、皆さんのお役に立ちたい、そんな考えだけが私を支配して、そして促されるままに私はブラジャーをショーツを脱ぎました。大勢の人の前でまるでショーアップされた舞台の踊り子のように、私は下着を脱いで裸になりました。それからは、思い出すだけでも恥ずかしい。足を大きく開いて、皆さんに私の大事なところを、おまんこを見てもらいます。恥ずかしい姿をずっと観察されていた私は、密かに興奮していて、そこは艶やかに濡れていました。私は下の毛が薄い体質のようなので、おまんこの形状、周囲のビラビラや勃起したクリトリス、バギナの形まではっきりわかってしまいます。そんな私の様子に皆さん興奮して、太っている方も、お痩せになっている方も、男性も女性も、みんな鼻息荒く、私のおまんこを凝視するのです。食い入るように見つめられると、私ももっと興奮してしまいます。はぁはぁと、呼吸が熱に浮かされたように、皆さんとシンクロして、気がつくともう誰もデッサンなんてしていません。男性はおちんちんを取り出して、ゴシゴシとご自分を慰めます。女性の方も、服の上からもぞもぞと、体を愛撫しているようでした。恥ずかしそうにしている彼女たちに、微笑んであげると、パタッと倒れてしまった方もいらっしゃいましたが、大丈夫だったのでしょうか。心配です。と、やがて皆さんからのお願いで、私はおまんこをいじり始めます。 皆さんの指示に従うまま指を突き入れて中をかき回したり、クリトリスを強く弾いたり、そうすると私は、ああ、と、艶やかな声を上げてしまうのです。もっと奥の方まで見てみたいとお願いされて、おまんこをクパーってしてあげました。そうです。クパーです。おまんこを開いて見せるときには、クパーっと音にするものだと教えられました。お兄様は知っておられましたか？クパーっと開いたおまんこを、またじっくり観察されて。もう皆さん、我慢の限界だったようです。男性の皆さんは、一斉に私に向かって射精します。すごい量の精液が私に降り注ぎ、体を汚しました。こんなことは初めてです。皆さんの精液の匂い、すごく臭くて、いやらしかった。一度射精しても、それでも収まらない皆さんは、今度は私が筆下ろしして差し上げました。アニメ研究会の男性全員の童貞さんを、私が筆下ろししてあげたんです。私はテーブルの上に横になります。まず一人目。はち切れそうなくらいに大きくなったおちんちんを、私の入り口に添えて、腰を突き出せば、おまんこがおちんちんを飲み込んでいきました。熱い塊が、体の中心を貫いていく。この感覚を私は、もう覚えてしまっていました。やがて、奥まで届くと、甘い声が漏れてしまう。とても太くて、たくましいおちんちんでした。思い出しただけで私、また興奮してしまいます。男性の方もとても気持ちよさそうにしていました。一生懸命に腰を動かす姿は、なんだか可愛らしく。私は、与えられる快楽のまま声を上げ、女の喜びを享受します。我慢ができず、すぐに射精してしまったことを恥ずかしがっていましたが、私は、初めてなのだから気にしないでください。大丈夫ですよと、慰めてあげました。次の方は、おっぱいに触れるのも、キスをするのも初めてだということで、たくさんしてあげました。たくさん唇を合わせて、舌を絡ませ、唾液を交換して、おっぱいを揉まれたり、乳首を触られたりすれば、また甘い声がたくさん漏れてしまいます。特におっぱいを飲むみたいに吸い付かれると弱くて、私、甘えられるのが好きみたいです。一人ずつしてあげていたはずですが、やがて皆さんが私の周りに集まってきました。一度射精した方もまた元気になって、耐えられないと私を求めてきます。ある方とはおまんこでセックスを。また別の方には手で呼応し、お口でしてあげたり、胸で挟んであげたり、両手、両足、おっぱいに髪、脇まで。私の体全部を使って、 皆さんを気持ちよくしてあげました。私は何回も行ってしまって、お礼にたくさん行かせてあげて、男性と女性の区別なくたくさん愛されて愛してあげました。名残惜しかったですが、お別れの時間だと告げると、サークルの方々にはとても感謝されました。今度私を題材にした本を作ると、そのようなことをおっしゃっていましたが、恥ずかしいです。でもまた会いましょう、またエッチしましょうと言ってお別れをしました。そうしたらとても喜んでいて、とても純粋な優しい方たちでした。それでお兄様、どうされたのですか？この前と同じ、お顔が赤くなって息も苦しそうに感じます。やはりお体の具合が悪いのでは？すぐに人を…ごめんなさいお兄様、慌ててたとはいえお兄様の…その…あんなところに触れてしまうなんて、本当にごめんなさい。あの、お兄様、今触れたお兄様のおちんちん、なんだか大きく硬くなっていたような。なんでもありません、忘れてください。はい、今日はもう眠ることにいたしましょう。おやすみなさい、お兄様。